ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。背景でお分かりになるかもしれませんが、久しぶりに家に帰ってきまして、今日一日だけですね、ちょっと私の研究会がありまして、ちょっと街頭演説の方はサボらせていただきます。大変に今日は重要な日なんですけども、いや、研究会がずっと前から決まっておりましてね、仕方がないもんですから、そっちを優先させていただきました。今日はですね、ちょっと挿入します。科学教室を始めたばかりで別に謝るわけじゃないんですが、偽科学に関するですね、討論会みたいなやつを聞きましてね、前から、まあよく時々ご意見を聞いてる大阪大学の先生とか、それから、まあその他の京都大学の坂東雅子さんのチームの方とかですね、まあそういう方のいろいろ科学に対する考え方を今日は勉強いたしましてね、その中でちょっと、大体はもちろん意見同じなんですけど、じゃあちょっと違うとこありましてね、それも結構重要なところが違うんで、またこれをですね、ひばりクラブでお話をしたいと思いました。まあ、ネットは素晴らしいですね。まあ、到底今までの商業的テレビっていうか、まあ NHK も入れましてね、こういうレベルの話を聞くことはできませんので、とても参考になりますね。偽科学の議論を聞きましてね、特に反ワクチン、ワクチンに反対している人たちが、まあ、非常に偽科学的である。まあ、理解してないところもあるけども、偽科学的であるというお話をされておりまして、まあ、それも具体的にですね、特に子宮頸がんワクチンについてとかですね、まあ、今回問題になったようなワクチンについてもですね、いろいろお話をされております。まあ、いずれにしても、ワクチンは無害なのに、反対しているチームがいて、その中にはデータを自分で捏造したりしている悪い人たちもいると。だからまあむしろ社会運動としてはある程度納得できるところもあるけれども、科学としてはまあ偽科学の部類だというふうに言っておられます。で、これについて私ちょっとですね、考えが違うもんですから、お話をしたいと思いますが、ワクチンのことをじっくり調べますとね、最初の出てきたジェンナーの頃からですね、それから天然痘についてワクチンが非常に効いたという、天然痘撲滅にはワクチンが効果があったっていうこととかですね、まあ、今までの世界のワクチンの研究の例ですね、それをずっと勉強しますとね、私は哲学がまず大事だと思ってるんです。ワクチンが科学であるかとかね、反ワクチンが、社会的におかしいとかですね、そういう議論の前に、我々科学者はですね、私科学者として発言するんですが、科学者はですね、このワクチンについてやっぱりもう一回よく反省しなきゃいけないと思ってるんですね。それはワクチンの副作用とかそういうことを言おうとしてるんじゃないんですよ。すぐそういうふうに誤解されてですね、こうバンされたりしますが、私は科学者ですからね、ちょっと視点が違うんですよね。私はね、医療っていうのはどういう時に許されるかっていうとですね、今までの医療の概念っていうのは、病気をしてる人を治すというのでですね、ほぼ固定されてるんですよ。で、例えば私が考える医療っていうのはですね、まあ今まで世界で医療と考えられてるものっていうのはですね、病人を治す。だから注射が許される。もしくは、診断すらそうですね。なんかわけのわかんない医者という人がですね、はい、ちょっと着物脱ぎなさいっつってですね、聴診器と当てたりして、あれ失礼なことですよ。ね、実に失礼ですね。我々お医者さんの前以外で胸をはだけて、そこに聴診器当てられるなんて屈辱は味わわないんですが、もちろん注射っていうのはね、あれ、傷害行為ですよ。だって針を体に刺すんですからね、絶対傷害ですよ、あれ。だけど、それが許されてる。医者が注射をしたりね。それから、はい、着物脱いで胸を出してくださいなんてことを言えるのは、なぜかって言いますと、私が病気してるからなんですよ。で、病気をして助けてくれと言ってるからなんですね。本人が助けてくれと言ってるから、病気でもですね、家で寝て、なんか、そのまま治すって言うんだったら、医者のとこは行かないし、胸をはだけろったってはだけませんよ。それから注射嫌だって言いますからね。ですから、これは社会的にはですね、どういう立場かっていうと、医者という専門家が、専門家のとこに訪ねてきた病人を治す。時には手術もする。手術をするっていうことは、医者が手術ができるとか、体にメスを入れられるっていうのは、 その来た人の命とか苦しみを治すためなんですね。だから医療行為が認められてるのは病人に対してなんですよ。で、これはこれから変わってもいいんですよ。全然変わってもいいし、もうすでになし崩し的に変わってるところもあるんですね。例えば健康診断とか、それからワクチンとかですね、予防医学と称するものはですね、これを逸脱しているわけですね。で、逸脱するのもいいと思います、私はですね。究極的な目的は、これ間違いないでくださいね。私ここ反対してるんじゃないんですからね。何でもこの頃、二つの国脈に分けてね、頭を動かしちゃダメよと。これいいの悪いのって言ってるけど、これは科学じゃありませんからね。科学っていうのはちゃんと考えるのが科学ですね。議論も冷静にできるのが科学ですから、そこ間違えないでくださいね。あ、これレッテル貼りがあるんですよ。まあ実はね、今度ちょっとしばらくね、このひばりクラブのコメント欄をやめようと思ってますね。いつも楽しみに見てるんですけど、なんか意図が違う人がいるんですよ。結構多くね。なし、文句つけりゃいいとかね。なんかそういう人たちがいて、なんかね、それはもう前向きじゃないから私嫌なんですね。読むのも嫌なんですね。だからそれもありましてね、せっかくご協力してくれてる人もいますので、悪いんですけど、やっぱり物事は前向きじゃなくちゃ嫌なんで、ちょっとこのコメントを出してくれてる人ね、ひばりクラブやってくれてる人と相談しますが、まあ、一応一時コメントをやめようかと思ってます。それと同じようにね、ワクチンのことを私が話すとね、お前は反ワクチンなのかとかね、レッテル貼るとか、お前は医学を知らないのかとかね、お前は材料工学なんか他のことは黙ってるとかね、そういうことを言うとね、もう何が人間生きてんだかわかりませんからね。私はまあもちろんがんの研究もしてますしね、それから医療の研究もしてるし、それから人間という物体がどのように劣化するかっていう、これ高分子なんですよ。これ材料なんですね。人間の体って材料ですから。材料の劣化っていうのは僕が多分専門学会誌では一番多く論文出してると思います。こんなこと言いたくないんですけどね。学者っていうのは何でも一応勉強しとかなきゃいけないわけですから。だけどまあね、そういうことです。で、私がワクチンのことを言っているんですが、何を言ってるかって言ったら、私はですね、この際ですね、ワクチンがこれだけ使われるようになったし、将来は、まあ有望かもしれない。医療としてね。だからこそ、元気な人に治療とか医療行為は許されるのかっていう、この哲学問題は僕引っかかってるんですよ。今までは原則が決まってたんですね。その病人を病気になってる状態よりか良くすることができれば、例えば、まあなんかで死ぬ可能性があるから、まあ大手術しても治そうとかね。まあそういうことが基本になっていると僕は考えていたわけですね。ですから、メリットとデメリットがちゃんと釣り合ってると。それを簡単に僕が言ってたのは、医者が注射をしても傷害罪で訴えられないのは、病気を治すことができるからだと。それから患者さんの合意も得てるからだと。まあ、いうふうに言ってたわけですね。だからこれはワクチンの場合ちょっと当てはまらない場合があるんですね。健康な人に注射をするってことなんで、これは今までの医療行為の概念と違うもんですからね。それをまずはっきりさせた方がいいっていうのが僕の一つの考えなんですね。それから薬っていうのは基本的には副作用があるんですが、まあひどい時は死ぬ可能性もあるし、麻痺なんかする可能性もあるんですけどね。それは病気の持つ危険性に対して治療の危険性が何分の1以下だったらっていう規則を決めた方がいいと思うんですね。そうすると、まあ、訴訟なんかになった時もスッキリしますよね。だから、そういったものをどういうふうに考えるかっていうことですね。まあ、最近では、血圧が、厚生労働省が決めた血圧の基準を上回ってた人に対して、医者は、血圧降下剤を出さなきゃいけないというような慣習化しつつあるんですけど、これもどうだかわかんないんですね。これはまだ本人は病気じゃないんです。だけども、近代医療としては、予防のために血圧を降下させておいた方がいいという考えもあります。ただ、血圧は標準的に年齢プラス90がいいという医学もすごくありますからね。ですから、血圧降下剤を出すっていうことは、医療行為じゃないかもしれないんですよ。単なるお医者さんが金儲けるために血圧降下剤を出してるとしたらね、それはやっぱり、そっちが、偽科学なんですよ。私に言わせれば、そういうことをちゃんと決めずにですね、医療行為じゃないのに医療行為をすると。だから医療行為の幅を広げるなら、その哲学がいるんですね。 元気なんですからその人はですね。だけど、まあ、例えば近々インフルエンザにかかるだろう、確率はよくわかんないけどだろう、だから本人が了承してなくても無理やりインフルエンザワクチン打つとかね、それじゃあちょっとね僕弱いと思うんですよ。これワクチンを推進する人にも良くないことだと思うんですね。ワクチン推進とか反ワクチンとか関係なく僕の言ってることはね、やっぱりちゃんとした社会のルールっていうか考え方とか哲学をね、やっぱりちゃんとした方がいいっていうことなんです。なぜこれを勇気になったらったら、今日すごくね優れた人で本当に誠意ある人が胸襟を開いて議論されてました。ですから全然悪い気はしなかったんですけども、そこでワクチンのことを話されてる時に、患者が病気でなくて患者が同意しなくてもワクチンを打つべきだというようなことを言っておられましたんでね、これはやっぱりちょっと科学とは言えないじゃないかと、それこそエセ科学じゃないかと思いましてね、ワクチンをエセ科学からちゃんとした科学にするために、だから前向きなんですよ、ワクチンに対して前向きなんです、これ間違いないですね。何回も言いますけど、なんか人工知能でワクチンという言葉が入ってたから弾くなんて、あれ嘘だと思いますよ。あのワクチンを推進してる人のものはバンされてませんからね、内容をちゃんと理解してほしいんですね。僕の言ってるのはもう一個難しいことですからね、医療行為の中に予防医学とかそういうのを入れるんであれば、なぜそれができるのか、それは医者にも権限を与えられておりません。私はそう考えてますね。維持法とかなんとかじっくり読んでみますと、これまでの医学もそうですけどね、相手が元気で健康でかつ相手が承諾してない行為を医者だからって言って無理やりやるってことは、もうこれは一応今のところの哲学では許されてない。これをもう一回考える必要があるというのが今日の私の話であります。